今回の筋肉パルスの、臨床応用ですけども、前回までで、経腱部ですね、僧帽筋、頭半上筋、菱形筋、あるいは半極筋、肩甲挙筋ってやってきましたので、上肢体に関係する筋肉の方に、移っていこうと思います。それで、まず今日はですね、肩甲肋筋っていうのがあると思うんですけども、肩甲骨に付着している、筋肉で、肩関節の動きに関係している筋肉、極下筋、大円筋、小円筋、肩甲下筋、それから、三角筋ですね。で、これらの筋肉のうちのですね、極上筋が抜けてましたけども、その肩甲下筋につきましては、これは触診という意味においては、不可能ではないんですけども、絶対にこれが肩甲下筋であるというふうにこう触るのが難しいんですね。で、触れないということは、その筋肉に対してその確実に筋肉パルスを行うとか、そこの筋肉が問題であるというふうな目安を立てることが、確実にはできないですね。で、臨床的という意味ではなくて、例えばパフォーマンスとして肩甲下筋の筋肉パルスというのを、できますよというふうなことは可能なんですけども、姿勢が不自然、その通電する時の C が不自然になってしまったりとかっていうので、ちょっとなかなか臨床応用が難しい。ですので、肩甲骨についている筋肉については、5つですね、極上筋、極下筋、大円筋、小円筋、それから三角筋っていう、この、5つについて順を追ってお話をしていきたいと思います。で、まず、一番とか、今日はその背中の後ろ側にある方ですね、肩甲骨の後ろ側にある、極下筋、それから小円筋についてです。極下筋、小円筋っていうのは治療をする時の対象としては、基本的にというか一番考えやすいのは肩関節の何か臭素に対してというふうなことになるかと思うんですけども、経腱部の筋肉、僧帽筋とかのようにこう大きな筋肉ではありません。で、またそのストレッチをするって言ってもなかなか肩関節の動き大きいですので、その思いっきり引っ張れるというふうなことでもないんですが、それでも異常を抱えている場合には、それなりのこう痛みとかこう引っ張られる感じっていうので表現できてくるかと思うんですが、極下筋、今お話した肩関節の問題を考えるときと、それからもう一つはいわゆるトリガーポイントというんですかね、その筋肉の痛みが放散している臭素があります。例えば、上腕後側から前腕外側、いかにも頭骨神経の、領域に臭素があって、頭骨神経の問題なのかなというふうに思わせるようなところですね。そこの部分に何かこう違和感、強い痛みというのはめったにないと思うんですが、違和感のようなものが出ている場合があります。そういった時にも極下筋の方に少し目を向けてみると、意外とその治療のツボにはまるっていう場合があると思うんですね。で、まず極下筋についてですけども、その極下筋に問題があるぞっていうふうなことなんですが、まずですね、極下筋については圧を見ることから始めていいと思います。表層にある筋肉ですので、他のものを除外するというふうなことよりも、まず圧の確認です。で、これはできれば左右同時に行っていくといいと思うんですね。で、臨床されている先生も針でも、あるいはその手技療法だけでもですね、極下筋のところには基本的には圧があるっていうのはよくご存知だと思うんですね。特に問題がなくても押されると結構痛い。ですので、 臭素がある一足だけ触ってしまうと痛い痛いっていうことで、その圧痛があるで、まあそれが異常所見であるっていうふうになってしまいがちなんですけども、両足を比べていただいて、その問題がある臭素のある方ですね、右なら右の方がより圧痛が強いというふうなあのことがあれば、その圧痛の所見がまあこれは異常なものとして採用していいということになると思いますので、まあ、まず必ず左右を同時に見る、まあ仮に同時進行が難しいような何か状況があるとすれば、まあ一足ずつでも結構ですので、必ず左右を比較する。で、極下筋の場合のそのこう圧痛ですけども、まあ肩甲骨のこう後ろ側っていうか、まあ後方ですねにありますので、後ろからもう押せばどこでも極下筋なわけですね、その肩甲骨の中で。でまあただ外側外側の方に行きますと微妙にその小円筋とかが絡んできますので、まあとりあえずその肩甲下下、あ失礼しました、極下下ですね、肩甲極の下の三角の部分のところで、あまり外側の方から圧痛を見始めないことですね。外から行ってしまいますと他の筋肉を誤って押してしまう場合があります。まあ、通常の体型の方とかであれば、まあそう見誤ることはないんですけども、ちょっとその皮下の脂肪が多くなっている年齢の方たちになりますと、肩関節の失礼、肩甲骨の外側っていうのがその筋肉のこう隙間の部分が触りづらいですね。その触りづらいというか、大円筋と小円筋と極下筋っていうのをきれいにこう簡単にポッポッと手を入れてすぐわからない場合がありますので、見た目で肩甲骨の部分を押してしまった時に違う筋肉に行くことがありますので、まあ外側からではなくて、なるべく内円に近い方とか、あるいは肩甲極に近い上の方からまあその圧痛を探すというふうにすると、まあ間違わなくて済むかと思います。でまあですけども、圧痛といってもその患者さんがその肩甲骨の後ろ側のある部分がスポットでポイントで痛いのだっていうふうな話であれば、まあその部分どこですかって細かく探していくのもありだと思うんですけども、どこかよくわかんないっていう時に、じゃあ極下筋広いある程度面積ありますので、それを全部こう端から丁寧に押していって、どっかに圧痛があるかって探そうと思うと、まあこれはちょっと無駄な作業になってしまいますので、大まかにこうポイントを絞って見てみるといいと思うんですが、おおむねですね3箇所ぐらいですに分けてどうかなと思うんですが、まあ別に3箇所でなくて、もっとその丁寧に時間をかけて広く押していただいてもいいかと思うんですけれども、まず1つ目ですね、1つ目はこれ極下筋の圧痛というか、そのまあむしろ健康上神経の圧痛といった方が正解なのかもしれませんが、極下筋のところに入り込んでいる健康上神経の部分を何かその抗薬というか、まあ周りの筋の緊張で圧迫されていて、それで痛みが出ているっていう可能性があるんですけども、でまあ先ほどお話ししましたのその連貫痛みたいな極下筋の辺の何か痛みが上肢に放散しているっていう時の可能性の一個になるんですが、大体どの辺で圧迫してみるかというと、肩甲骨の背面で、肩甲極と肩甲骨の内縁のこう交差というか、まあ肩甲極の気根部って言われるところですね、一番内縁に近いところです。でそこの肩甲極の下縁と肩甲骨の内縁でできる角の部分をとりあえず出発点にしていただいて、その部分から、まあ、患者さんの体の大きさとか術者の指の大きさにもよるんですけども、まあ概ね母趾1本分ぐらい外側に移動します。でそこからですねまた1本分ぐらいちょっと下方に下がります。 で、まあ概ねその辺なんですね。でも当然人によってはちょっとずつずれますので、そのまあ概ね決めた位置からちょっと上方に戻るとか、まああるいはちょいと内側に戻るというふうなあのことをして、そのちょっと圧を探してみていただければいいんですが、そのどの方向にこう圧迫をするかなんですけども、ただ肩甲骨にまっすぐ押すだけではあまり表現されてこない場合がありますので、肩甲その極下筋の今お示した場所あたりに指を置いたとしたら、指を少し動かします。上下の方向に動かします。で、上下方向に動かすときにこういきなりギュッと力入れてガリってるとすごく痛い場合がありますので、少しずつ力を入れながら上下に指を動かす、まあ線状の充熱をするようなつもりでちょっと動かしていきますと、周囲とは明らかに違う圧部分っていうのがあります。これはあの健康な人でも探し当てることができると思うんです。その神経ということになりますから、どなたでも圧はあるかと思いますので、あの、まあ、特に周囲にいる方で臭素がなくてもちょっとその圧場所っていうのを、まあ、練習はできるかと思うんですが、で術者側の触感としては、その肩甲極の下の方にある部分に指当てて上下に動かしますと、筋繊維のこうざらつきとはちょっと違って、もう少しその滑らかで少し太、ちょっとだけ太い感じのものをこう弾く触感があるんですね。で、まあ、術者がこれを弾いた時に、それと同じような、それと合わせてこう患者さん側が痛いというふうな表現が出てくれば、それで間違いないんですけども、あの本当に強く痛い人も中にいますので、力の加減を前増でだんだんだんだん増やしていくっていうふうなことをしないとちょっとびっくりされてしまうことがありますので、まあそこの圧を見ます。でもしまああのそこを押したものが臭素の再現、上腕に放散するとか、あるいは肩のどっか肩関節部分に放散するっていうことがあれば、まああと後々の刺入部員の後方地になるかと思うんですね。これが圧の一箇所。それからもう一つはですね、その肩甲極の下で取った位置をさらに外側の方に持ってきます。でそこからあの肩峰が前の方にぐるっとこう形を変えて、肩甲極が肩峰前の方に出ていきますけども、その肩峰に至る前の肩甲極の下の方です。で、まあ、この時できれば三角筋の後部繊維を確認して、それを押さないようにうまく極下筋を押せるといいかと思うんですが、まあ、これが2つ目。それからもう一つは、極下筋の触診のところでもお話ししましたけども、その極下筋の外縁です。肩甲骨の外縁と、まあ、ほぼ平行に走るような感じで外縁がありますので、その外縁の部分に直角に外から指を当てる。これはその背面の方から押すんじゃなくて、肩甲骨の外側から極下筋の外縁です。まあ、極下筋っていうのはこう大きく3つに分かれてますね。上部と中部と下部ということになりますので、まあ、今その外縁を押すっていうような形になると、下部、極下筋のまあ一番下部の方にある繊維の外縁を押すような形になります。で、まあ、概ねこの3箇所ぐらいですね、やって押してみて、その極下筋の圧がどうかなというふうなのを、まあ、確認していただいて、でその圧の次にまあどんな作業をするかっていうと、あとは、まあ、通常の肩関節に関するテスト法等についてはここで省きますけども、まあ、一番簡単なものとしては次に抵抗運動ですね。極下筋の場合にはその外旋筋という作用がありますので、まあ、肩関節のその方の肩関節がどのくらいの可動域があるかによっては、外旋の抵抗をかけられるか、もしくは下垂で外旋の抵抗をかけるかなんですが、あの五十肩のようにこう問題箇所が一箇所に限定できないですね。その炎症があるような時期って言いますと、どんな動きをしても痛みが出てしまいますので、あの外旋筋だからといってその外旋の抵抗をかけて痛いから即その極下筋だっていうふうにはなかなか至らないんですね。ですので、あの決め手としては極下筋の場合には、 そのまず圧で左右を比較するっていうところが、おそらく針をするとか手技療法する時の、あの最終的なまあ判断基準になると思うんですね。でただまあその臭素にいろんな臭素があるものの中で圧はあるけれども、どうも患者さんの判断としてはそれが臭素とはちょっと違うような感じ、ただ痛いだけっていうふうな表現になりましたら、圧があったとしても、まあ、それが治療のポイントになるとは限らないと思います。ですね、まずまあ圧を見るですね。でその何か3箇所ぐらいを探ってみる、でこうなるべくゆっくりした圧迫の仕方で押してみて、そのまあ痛みの圧があって、痛みの再現があって、でそれが臭素に関連してそうな、あのその病気とか臭素について患者さんの判断みたいなもの、まあ判断基準は専門家が持つべきなんでしょうけども、患者さんのこうなんとなくあの感覚っていうものもこう大事にした方がいい場合があると思いますので、患者さんに今の痛みっていうのはなんかその問題になってる臭素と関係がありそうですかみたいな、そういう話は伺ってみてもいいかと思うんですね。ですので、まあ、まずあの許可菌についてはよく圧を見ると。であと、まあ、ついでですけども、その許可菌とすぐ並行にある消炎菌、まあ、これはそんなに厳密に区別する必要はないと思うんですけども、この筋肉については、まあ、触診してるかどうかっていうはっきりした目安がなかなかないんですね。その許可菌が肩峰の下にこう入り、三角筋の下に入り込んでいくような部分のところで、本当に許可菌の外縁のもうすぐ外なんです。ですから一緒に触ってれば一緒だし、何か筋が分かれてると思えば分かれているですけども、まああのこれももう圧痛がある、でこれも通常でも十分圧痛がありますので、まああの消炎菌については許可菌と合わせて一緒にその圧痛ということで確認をしてもらうというのがまあベストかなと思うんですね。で消炎菌についても抵抗運動と言いましても、なかなか主動作にはなりえないので、その抵抗術を目安にするっていうのはなかなか難しいと思いますので、まあ、まず触って圧を見ると、今までの経験部の筋肉のようにストレッチを組み合わせて除外をして、まあ、それでこの筋肉ですというふうなことはなかなか許可筋、消炎筋っていうのの場合にはちょっと難しいかと思います。でその浅い浅いところにありますので、特殊なこう圧迫の仕方をしなくてもあの十分に圧痛を見ることができると思いますので、まあ何度も言いますけども、こういきなり強い圧迫をしないで、まあ前臓で圧迫をしていくというふうな工夫をしながら、まあ、患者さんの訴えを聞いていただければ、許可菌についての問題は見つけ出すことができるかなと思います。